おととい金曜日はこの礼拝堂におきまして中川直子姉妹の葬儀礼拝を、捧げることができて、本当に、感謝であります。神の家族としてまた同じ復活信仰に生きる群れとして、葬儀礼拝に参加してくださった、皆さん、その中でも特に、礼拝奉仕者としてその務めを出して、成してくださった皆さん、また、中には葬儀礼拝に、出席することができずにその場でその時間に黙祷を捧げてくださった方々もいらっしゃると思います。それぞれの場所で礼拝、神様の祝福を信じ、やがてもう一度名前を呼ばれて御前に本当に立つ、その復活の信仰が何よりも私たちの救いの確かさを深めさせてくださるものである、そういう、葬儀の礼拝がこの草深教会で捧げられたことを本当に、感謝するばかりであります。私にとってはこの草深教会という、会場器で礼拝式を執り行うのは初めての事柄でありました。多少、なんていうのかな、やり方が違うとは、言いませんけれども、その準備段階のにおいて、また準備をするものにおいて多少教会によって、ちょっとした点が違う、それを初めて見るわけでありますから非常に、内心ドキドキしておりました。ただずっと祈っている中で、また、姉妹の訃報をですね、まず多重牧師の、飯田俊勝に伝え、そして、前任者に、伝えたときに多重牧師とそれから前々任者がですね、それは残念だ、寂しいね、でも君にとっては良かったね、そういうふうに励ましてくれました。何が良かったか、中川直子姉妹だったら多少初めてのこの教会における葬儀で失敗してもですね、復活の時に会った時に絶対にっこり笑って許してくれるよ、その意味で安心して、失敗をすることができる、その意味で中川さんでよかったね、そういうふうに、励ましてくれました。やっぱりどっかで私たち失敗を恐れたり、また失敗しないどこうと自分自身で、気を使ってどっかで肩の力を入れてしまっている生き方を神様の前でしてしまっているんだな、そんなふうに思わされます。主にあって失敗はない、主は人間のどんな貧しさも行いもすべて主の名によって用いてくださる。ただこのところに頼り切って生きていく、たとえ自分の人生や自分の歩んできた道すがらが火の車であろうと、そこで自由に堂々と生きることができるのは、すべてを 復活の希望へと、命であるキリストへと結びつけてくださるお方がいる。私は必ずあなたと共にいる。この、復活の招きの言葉、保証の言葉があるからこそ、私たちは、祈り合いながら、求め合いながら、堂々と、生きていくことができるんだな、そう思いはされました。また、その復活信仰の中で、なお子姉妹は、本当に、終わりの日、あの礼拝を目指して、今、長い眠りの時についてくださっている。そのことを本当に神様に委ねながら、これからも私たち、同じ復活を信じる信仰共同体として、また神様から草深教会、そう呼ばれている教会として歩み続けたいと思います。さて、今日与えられた福音の御言葉は、断食をテーマにした問答であります。具体的には、イエス様に反感を持った人々が、難癖をつけるために、仕掛けた罠というよりもですね、最初にあったように人々と、人々でありますから、群衆の中の一人、答えを決めかねているというか、迷っているというか、確信が持てない、そんな、群衆の人々だろうと思います。こういう方々は宗教指導者やその中の何とか派というグループの主張や信仰生活をある意味真面目に誠実に見ている、賛同したり疑問に思ったりしている、全体的なその教えという総論は心の底から賛成していますけれども、枝葉の部分、各論、またその実践方法については心の底から賛同しているわけではない、真っ向から否定もしていない、そんなこと自分にはできないのにな、どっかでそういう後ろめたさを持っている、そういうユダヤ人たちであります。ユダヤ教を通じて救いが与えられている、そのことを確信しながら、賛成しながらなお求め、でも指導者たちの実践やまた、理論に関する解釈に関する点についてはもろ手を挙げて、賛成できない、むしろ、ついていけない、そんなふうに考えている一般的なユダヤ教徒、ユダヤ人だろうと思います。実際にはと福音書の中で止める青年が出てきました。またヨハネ福音書にはニコデモという、議員が出てきました。常に自分の救い、これが完璧であることを求めながら、でもその実践部分、解釈部分においては自信がない、総論には賛成しているけれども、各、 部分、各論については納得できないという共通点を持っている。今日の問答の相手も同じような救いを求めながら、救いは神様にある、そう信じながらも、各論の部分で、ラビたちの実践の部分でついていけない、自分には無理、そこまでやんなくちゃいけないのか、そう、考えている。よく表現すれば、救いのコアの部分、核心はどこにあるのかを求めている。で、本当にそのラビたちが教えてくれるやり方が、いいのかどうかわからない、そういう人たちが断食について質問をしているわけであります。丁寧に言えば、この断食という行為、それと祈りについての質問をしているということがよくわかります。真面目に救いを求める人々にとって、例えば先週の御言葉に伝えられていた主イエスのが、罪人と呼ばれる人々と一緒に食事をした、また宗教的行為、悔い改めや贖罪を表明している断食を行わない、そういうイエス様と、弟子たちの、姿っていうのはですね、とても自由に、何の束縛も受けていない、能天気に見えたことだろうと思います。律法の規定に束縛されていない自由さ、それゆえ気楽な陽気を、陽気さを感じたかもしれない。奈良県にいた頃にですね、いつも通る道のところに天理教の、教会ですね、礼拝所があった。そこに大きい看板が書かれていて、毎日気楽な生活、そう書いてあるわけであります。気楽な生き方をしよう、それがその天理教の方々が地域の人々を招く時の、誘う時の決まり文句でありました。気楽に生きる、信仰を持った人が本当に気楽に生きていけるのかな。二十数年前、その看板を毎日見ながらですね、考えました。でもこの世が伝えるルールや、この世がプレッシャーとして与える、真面目さ、そういうものから解放されて、ただ信じていけばいい。自分がもし立法のテストで100点満点を取らなくても、たとえ0点でも、ただイエス・キリストがあの十字架の上で死んで3日目によみがえってくださった、このイエス・キリストをただ信じるだけで、そこでプラスアルファ、自分は律法のテストで50点取りました、自分はこの間の礼拝で例えば3年分の生活費を全部献金しました、そういうプラスアルファは一切関係がない、ただこの十字架の上で死んでくださった、3日目に復活されたイエス・キリストが、この何にもできない、この何もする気も起こらない、 この罪人の罪のために命を捨て、そしてその命を与えてくださった。ただここだけに集中して立つ、ここだけに立ち続ける、そのことにおいていろんなルールブックが伝えている掟、これから自由になって、むしろ神の言葉によって生きるものなんだ、そのことに、気がつかされていくわけであります。ただどうしても律法というルール、その解釈、これに縛られて人は生きていかなければならない、むしろ束縛されている方が狭さはあるかもしれませんけれども、失敗を犯さない、道を踏み外さない、罪の行動はしない、その枠の中で生きている。エレベーターの中に閉じ込められたような、そういう息苦しさはあるけれども、でもさらに失敗は犯さないという安心の中で、当時のユダヤ教徒の方々、ユダヤ人、そして今新しいと言われている、キリストを信じるキリスト教徒、いつの間にか気楽さ、陽気さ、これを自分が作り出したものと、すり替えてしまった、本当にイエス様が自分自身の罪の中から救い出すために命を捨てよみがえってくださった、ここに立つことを忘れている、このコアな確信の部分から踏み外し忘れ去って自分を向いて生きている、そういう、へんてこりんなプレッシャーの中に存在している、そういうプレッシャーの中に入るとですね、失敗すればやばいというよりも、むしろ、何も行動ができないという、私は性格的に面倒くさがり屋なんでありますけれども、そういう、面倒くさい、やろうとするけどやれない、そういう、自分の思いの方が先に立って、自分という檻の中に突き落とされていくだけでありましょう。おそらく、彼らの質問を受けたときにイエス様がご覧になったのはこういう、ジレンマだったんだろうと思います。それゆえ断食行為や祈りをしなくてもいいという決定、という決定された答えは口にはしていらっしゃらない。そういう行動を否定して発言しているのではなく、その行為がなぜ必要となるのか、必要ではないのか、いわばその行動原理の部分を改めて教えてくださっている。それが花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようかとおっしゃったイエス様の答えであります。 彼らが立法という一部分しか見ていない。宗教的な行動としか捉えていない。それによって救いの確信が確かになるという喜びよりも、現実生活の営みの中でこれほど邪魔になるものはない。むしろ心の中で、気持ちの中で、お腹の底でどっかでこの邪魔になるもの、そういう思いの方が居座っているのではないでしょうか。やらなければならないノルマとか宗教行為、断食、祈りを思うことができなくなってしまっている。ただ断食というのは、これは悔い改めの、また神様の前で罪を悔い改めるための食材の技であります。でもこれがノルマになったとき、何月何日から何週間は断食をしなければならない、何々の季節に入ったら断食をしなければならない、そういう、スケジュールというかノルマになってしまうわけであります。そういうジレンマに対してイエス様はおっしゃる。今は花婿が一緒にいる婚礼の時間、大いに喜んで楽しんで祝うべき時期があなたたちは過ごしているはずだ。花婿とはユダヤ教徒が待ち焦がれているメシアのことでありましょう。あのエジプト脱出の救いを与えてくださった神様は、イスラエル王国が、その人々が捕囚という苦い経験、奴隷状態の中からイスラエルの人々を助け出してくださった。捕囚という王国の滅亡、これを生きながらもイスラエルの人たちは祈り続けて待っていた。もう一度あの救いが訪れる、モーセのようなリーダーがを神様が、与えてくださる、その待ちわびる時間の中で、基本的な律法を忠実に守り、救いを一日でも早く起こしてくださいと祈りをしながら彼らは待ちわびている。だからこそ自由な振る舞いをするイエス様が不思議でたまらなかった。ただイエス様はもう待ちわびなくていいんだよ、あなたたちが待っている花婿、ユダヤ教徒たちが言うメシア、それが今目の前にいるじゃないか、これがイエス様の答えであります。神様に顧みてもらうために必死になさ、しなければならない宗教行為、その時期ではなく、ちゃんと祈りが聞き届けられて今目の前に花婿がいる、メシアが与えられているこの時代、季節なんだよ、これがイエス様の答えであります。そしてそれは律法やまた厳しい戒律を、廃棄するためではなく、神様の約束の言葉、 これがもう実現しているんだよ。花婿が来たことによって実現しているんだよ。来てほしい、来てほしい、その待ちわびる時は終わった。今は来て婚礼の喜び、結婚の喜びの中で大いに喜び祝う、大盤振る舞いをする、その婚礼の季節なんだ。これがイエス様からの答えであります。でも彼らは自分たちが望むメシアを待っていた。自分たちが考える花婿を待っていた。それゆえ目の前の自由に振る舞うイエス・キリストがその人であると、イコールとして結びつけることはできなかったわけであります。かたくなな自分たちの古さという、フリパーの中に、檻の中に彼らは閉じこもっていた。そして、最後にイエス様の謎なのと、しか思えない新しいものと古いものとの例文が伝えられている。その、謎なぞの最後に古いものの方が良い、古さの中にしか立つことができない、自分の中にしか立つことができないものは今まで通りの方がいい、そう言うでしょう、おっしゃるわけであります。あのエジプト脱出をした後に本当に、アラの40年、結果的に40年でありますけれども、さまよった時に脱出を喜んでやったやったって騒いでいた、大喜びしていた人たちがエジプトにいれば美味しい、貧しくても一応ご飯にはありつけたのに、そうやってどんどんどんどん愚痴っぽくなる、あの状態であります。古いものの方がいい、結局神様からどうぞ差し出されたプレゼントよりも自分がこれが欲しいと思っているそのプレゼントの中身の方に人間は縛られてしまう、そういうことをイエス様は指摘されているんだろうと思います。これが悪いわけではない、自分の中に、古さの中に、もっと厳しく言えば罪の中にしかとどまることができない、この罪をもイエス様はご自分で背負って裁かれるために、この古さが新しくなるために十字架の上を目指して、罪が裁かれるその十字架の時を目指して歩んでくださっているわけであります。古さの中にいる方が、今までの中にいる方が実際は、気楽でありましょう。予測がつくからであります。次にこういうことがあっても、それにはここにこれがあるから対応ができる、そんな、ある意味こう自分のイメージしやすい中で生きることができるからこそ今まで通りの方がいい、それに対して新しい事柄が入ってしまうと、どうしても頭の中が真っ白になってしまって、それをそのまま受け取ることができない、 時々思い出します。ボート漕ぎ、ボートはボート乗り場から目的地に向かってちゃんと進んでいます。ただ漕ぎ手は目的地に向かって背中を向けている。ずっと出発地点を見ながらボートを一生懸命一生懸命漕いで、そして後ろ向きのまんま前進して目的地に着く。このボート漕ぎのような、それまでを見ることができない罪人の罪をイエス様は背負ってくださり、身代わりに裁かれて復活してくださっている。このキリストの許しの前で私たちは改めておへそごと向き直る、目的地を見ながら歩むという新しさ、そのように向きを変えてくださる働きを自分から作り出したのではなく、十字架において与えてくださっている。古いものの方がいい、こう思う私たちのこの古さを十字架という新しいもので裁いて新しくしてくださる。そのために神の国から、神のご計画の中によってイエス・キリストが今花婿として私たちと共にいてくださっている。またこの祝宴を置いて神の国で盛大に祝う終わりの日の祝宴のために、花婿キリストが待っていてくださっている。このお方を仰ぎながら、このお方の十字架と復活を聞き続けながら、古いものを手放し新しいキリストと共に歩む中で、主に名前を呼ばれるその時まで歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。今日また新しい御言葉をありがとうございます。新しく主イエスキリストの十字架と復活を与えてくださりありがとうございます。この中でどうか古さの中で、新しさ、古さの中で、自分の中で生きるこの私たちをすべてこっぱみじんにして、新しいものでキリストによって与えられる恵みの中で新しくなっていくことができるようにお守りください。自分で古さと新しさを交換するのではなく、主がすでに交換してくださっている、この恵みの道を生き続けることができますようにお守りください。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。